Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年の後半は、西尾さんがこのアラカルトを担当される郷土資料館の中に数ある資料のうちから歴史を物語る民具というのを取り上げて、使い勝手の良さとか形デザインの工夫の跡というのを西尾さんが特別感じられたことをですね、見て取る。でその楽しみというのを、まあ、見てはる人に再発見していただこうというふうな趣旨でやってこられた、こういうふうに聞きました。今日は郷土資料館の西尾さんに今月のアラカルトのお話を聞こうと思ってやってきたんですよ。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
勝手に喋り出したんで何やってるのかなと思われたと思いますが今までのことをまあ思い出してました。先月は確か、漆の水、あのお吸い物の、あのお椀を出していただいたんでしたね。で軽くて美しい器ですけれども、まあ、その中にもデザインの工夫やら細工の中に作家の遊び心というようなものも見せられている。それからまたその絵を見たらもう、まあ、柄を見たらこうその作家の教養がにじみ出てきてるなというような、そんな感じをさせていただいて新しい発見させていただきました。で今回は、同じ民具でも何が出てるのかなということで訪ねてきたわけですけれど、今回西尾さんがそのこのアラカルトで、ぜひこれは見てもらおう、あるいは見た上で感じてもらおうと思われるようなことはどんなことなんですか。
そうですね、あのこの時期ですね、小学校の3年生の子たちが、はい、昔の暮らしっていうあの学習の単元があるんですけれども、はいはい、その時に、ま、自分たちの生活から引き比べて、お父さんお母さんが子どもの頃、うん、おじいちゃんおばあちゃんが子どもの頃という、こう時代を遡りながらですね、はい、どんなに暮らしが変わったかとか一緒だったなのかとか、どういうふうに暮らしをあの、まあ、いろんな昔の知恵を生かしながらかつては暮らしてたんだとか、うん、はい、まあ、そうしたことを比較しながら、うん、自分で、見つけ出して勉強していくっていう単元があります、はい、ね、その時の教科書というのもおじいちゃんおばあちゃんの、まあ、子どもの頃の生活、うん、かまどがあって水道ではなくて井戸から水を汲んできて、で七輪があって火鉢がすぐそばにあってという生活のイラストが書いてあるんですけれども、それと、まあ、お父さんお母さんが子どもの頃ですから、はい、ちょうどシステムキッチンが入り始めた頃ですね、はい、で電子レンジもそろそろ登場したというような、イラストと、うん、いうのを引き比べるわけですね、はいはい、でこの昔の道具、例えば七輪であれば、うん、今の何に当たるのか、
なるほど、
はい、で羽釜が何に当たるのか、はい、あの奥戸さんで、薪をくべてご飯を炊く羽釜ですね、はい、これが今の自分たちの生活の中では何に当たるのかっていうふうに、引き比べをしていきます。
なかなか似つかわしくないものもあるでしょう。随分変わったな、こんなんやったんやというようなこともあるでしょう、
ね、そうですね、子どもたちにとってはもう想像できないぐらい変わった道具もあります ね、
ね、 でしょうね、
はい、例えば一番、まあ、大きいものであれば洗濯の道具ですね。
洗濯、
はい、あの前田さんなら懐かしいと思うんですが、
おばあちゃんがやってたのを覚えてますが、はい、たらい、大きなたらいの中に洗濯板、はいはい、こう洗濯板でもわからんでしょうね。
あの、そうですね、幅が25センチぐらい、長さが60センチぐらいの板をですね、はい、並々にこう溝を切った、はい、あの何本も横に溝を切ったものですね。
おろし板みたいなもんですな。
そうです、そうです、はい、今はね若お母さんが、はい、あのやっぱ つまみ洗いをするのにね、子どもたちの靴下汚れますから、はい、100均でも売ってるんですが、プラスチックのやっぱりあの洗濯板がありまして、それを使ってるので、まあ、ちょっと子どもたちも知ってる子がいるんですが、イメージ湧くんですね。でそれとたらいで、庭先というかあの井戸先でですね、そうそう、腰をかがめて、ゴシゴシと洗ってとおられたと思うんですが、今はもう両手を使って全身を使わないと、あのかつてできなかった洗濯がですね、はい、指一本でできるわけですね。あの指一本というか一押しで、はい、まあ、もちろん仕込みはいりますけども、ボタン一個押せばもう最後は乾いてまでも出てくるという、はい、あのその洗濯の道具、洗濯機も一層式から全自動式になってという、はい、変わってきていますね。でこのあたりのことはやっぱり子どもたちなかなか自分たちの生活の中から、その昔を順番に引っ張り出していくか学び取っていかないと想像ができないですね。
そうですね、
はい、なんか随分やっぱりあの特にこれなぜ変わったかというと、まあ、一つは大きなもの要因は電気やと思うんですね。
そうでしょうね、
はい、うん、電気の前と後ろっていう言い方をしますけども、電気が家庭に入ってくる前と、うん、電気が家庭に入ってきて、うん、何でも電気でできるようになった時代と、まあ、ここはものすごく大きな境目になると思うんですが、
はいはいはい、それは大体日本でいうといつ頃のことになりますか。
そうですね、あの電気そのものは昭和の初めぐらいから、うん、だから明治の末ぐらいから少しずつ都市部を中心に入っていきます。で、昭和前半期にはもう戦前には入ってるんですが、はい、まだまだ家中で電化製品があるわけではないので、
は
い、一家に電灯1個2個っていう、違う部屋に行くためにはその電球を持って次の部屋行って、でそこでまたあのソケットに電球をはめ込んでっていうような、まあ本当にあの一つの電球の下に家族が集まって生活をする時期だったと思うんですね。
でしょうね、はい、ろうそく暗断の方が早いがなっていうんだ時でしょうね。
ランプもね、あの、あります。戦後になってもうあのその各家庭に、送られる電気の量っていうのが増えてきますから、そうすると照明以外にですね、いろんな道具が発達してきます、
はいはい
はい、だから洗濯機とかそういったものが入ってくる主流がだいたい電化の時代っていうのが昭和30年ぐらいから一気に電化製品が入ってくると思います、
ね、は
い、
まあ、それから先はもうどんどん変わっていったということになるでしょう、はいはいはい、だからまあ西尾さんはこの民具を通じて、はい、どんな歴史の変遷があったかということをつぶさに研究していらっしゃいます、はい、それでまあ証明しようと思ったらもう何種類もの道具ここへ並べて、はい、これはこのようにこれはこのようにというふうに歴史を語ることになると思います、はい、そんな中から今日1点選ばれたものが出てきました、
はいはい、
さあそこへ行ってみましょう、はい、郷土資料館の展示室の入り口のところにガラスケース、別のガラスケースがちょこんと置いてありまして、そこに、濃紺の毛線の上に、2点の鉄の塊みたいなものが乗っておりますが、これは西尾さん何と言うたらよろしいですか。
アイロンです。
分かってました。だけどここにキャプションがありまして、説明のカードがありまして、炭火アイロンと書いてあります。これはどういうことですか。
そうですね、あのアイロンって皆さんご存知のアイロンっていうのは電気コード、まあ、最近コードレスにはなってますが、はい、電気を熱源にして熱くして、はい、で、それでシワを伸ばす道具ですね。
そうそうそう
そう、はい、今言いました電気あと電気の前ということにしますと、はい、これが炭火で、熱くするということで、電気の前に、電気が家庭に普及する前に、使われていたアイロンになります。
ということは相当古いですね、
はい、あのアイロンそのものが日本にやってきましたのは、はい、幕末、まあ、いわゆる鎖国が解けて外国の方が日本に住むようになって、はい、その人たちが暮らしの道具も一緒に持ち込んでますから、はい、その時にこのアイロンというのが日本にもたらされます。
なるほどね、はい、まあ、ここに並んでいるのちょっとご紹介、言葉だけですけれどもさせていただきますと、高さは15センチぐらいあるかな。
そうですね、
長い方の寸法がやっぱり15センチぐらい、短い方といいますか幅は5、6センチ、もうちょっと大きい、
ね、7、
8センチあるかな、はいはい、お船のような形をしております。
はい、
先がとんがってグリッとカーブがあって、後ろはストンと切れている、はい、こんなことですね。
そうです、
食パンを横に押したみたいな形です、
はい、
でそこにこれ全部鉄でできている。
はい、できてます。あの、持ち手のところだけはね、あの手持ってる手が熱くならないように木でできておりますけど、ね、その他は全部で鉄でできております。
上の方に持ち手と言われたものがありまして、これはあの手で握りやすいようにちょっと掘ったりしてありますな。それで、もちろん鉄の台の上に乗っかっています。それから先の方に煙突みたいなものがあるんですけど、これはあの煙突ですか？
煙突です。もう あまりにも簡単な言い方なんですが、実はあの、今燃料、はい、その熱源がですね、はい、炭火と申しました。
これに中に炭が入るわけですか？
はい、あの中があの箱みたいな空洞になっていまして、
これは箱になっている、
はいはい、で持ち手のところを持って、はい、まあ、蓋を取るようにして、はい、上部を外して、はい、で火のついた炭を中に入れます。
よう凝った炭をここへ入れる、
はい、中に入れるんですね、はいはい、直接この、アイロンの本体の中で炭をが燃えますので、はい、その熱が伝わってそこが熱くなる、
はいはい、
ですからあの、蓋を開けるために開けて、はい、その中入れるんですが、中に炭燃えてるとですね、はいはいはい、当然あの熱い熱 あの空気の塊といいますか、はい、が出てきますから、はいはいはい、それがあの持ち手、要するにアイロンを使う人にかからないように、うん、こう煙突みたいなのができてるんですね。それがちょっとね90度首がクッと曲がっていますので、
ちょうど汽船の煙突みたいな感じで、
はいはい、なんか真上には行かずに少し横に90度出るように工夫がしてあります。
あ、本当ですね、まっすぐじゃないですね、ちょっと横へいがめてある、はい、でこれで手を握って布の上を滑らすわけですか？
はい、そうです、そうです。
そこはもう昔からアイロンっていうのは一緒なんですな、はい、
もうね、あの多分ほぼ 100%アイロンというふうな名前で呼ばれる代物としては形が実は変わらないんですね。
アイロンっていうのは何なんですか？
英語で読めばですね、はい、アイアンですので鉄です。
アイアンね、はい、鉄の塊やでという
実はそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
アイロンがもたらされたのは、日本にもたらされたのは、はい、今幕末ぐらいと言いましたが、どこからかというとですね、だいたいフランスとかイギリスのヨーロッパ圏が中心で来てます、
はい
はい、で、向こうのその時はまだあの炭火なんですけども、中に入れて、はい、温めるものではなくて、ストーブであるとか専用のこうヒーターだとか、炭の中にその鉄の塊でアイロンの形をしたものを突っ込んで熱くして、ね、アイロン当ててたんですね。
西尾さん、ちょっと待ってほしい、はいはいはい、昔ね、はい、うちのおばあちゃんは、はい、火鉢の中に、はい、今おっしゃったようななんか絵がついてて先が平たくなった鉄のものを、はい、ベラベラみたいな、はい、それを火の中に突っ込んで温めて、はいはいはい、熱くなったらそれであの着物にこう、はい、あのドライですかな、
シワ伸ば
しとか、シワ伸ばしやってました、
はい
はい、あれのことと同じこと、
同じ、はい、全く同じことですね。あれはあの、着物のまあシワ伸ばしもありますし、はい、あの袖ぐりのところ、あの田元のですね、丸く仕上げるときに癖をつけるためにも使われたと思うんですが、
はいはい、
固定ですね、
うん、固定固定、
はい、
そうそうそう、
はい、焼き固定とか固定と言いますけども、ね、それは火鉢に突っ込んで、
でしたよね、
はい、使います。でそれともうほぼ同じ形、実は、ね、あの国は違ってもですね、用途は鉄の塊を熱して布を伸ばす、シワを伸ばす、または型をつけるということで使われていますね。合理的に取っ手が上について、うん、今のアイロンと同じような形で、当てやすいようなこう合理的なスタイルで、できたのが、まあ、幕末にヨーロッパからもたらされて、
長い絵 だと、はい、もうその絵が邪魔になったりしますし、はいはい、一定方向しか使えないけど、はい、アイロンなら割り方あちこち使えるという、はい、広い場所もできるという、はい、なるほど。で、日本のコテは、はい、いわば和服用でしょ、はい、和服はまあ縦長の布みたいな感じですよね、はいはい、だまあ、アメリカやヨーロッパから来た服っていうのは、はい、あの洋服やないですか、はい、その襟ぐりがあったりですね、はいはい、肩が丸くなってたりするでしょ、はい、そういうのはやっぱり違うやり手でやらんとできへんだということでしょ
う。そうですね、はい、あのやはりあの着物というのは叩いても、畳んでもほどいても平たく四角くなりますね、
う
ん、 ですから今前田さんがおっしゃった焼きごて固定はですね、うん、細いところをするものなので先がとんがっています、はいはいはい、三角形の葉っぱみたいな形をしているんですけども、日本にも広いところを当てるためのものがありまして、
あったんです
ね、それはね火の石と言います。
火の石、
はいはい、横目で見るとひしゃくみたいな、ひしゃくに炭火を入れてするような、
あれもやっぱり炭が入ってた、
はいはい、それは鐘のその柄杓部分が鐘なんですね、はい、でそこに銅であるとか合金のものなんですけども、そこに炭火を入れて、で取っ手はそれは横についています、まさに柄杓のような状態ですので、はいはいはい、熱くなったそこを布地のところに滑らしてシワを取ってた、ね、それは広い面積を当てるためのものですね。
お宮さんへ行った時に手水場で手洗うあんな杓みたいなもん、はいはい、あれが鉄でできてて長い柄がついて、はいはい、まあ、それで着物に当ててたわけです、
はい、
そうですか、
はい、ですから日本の着物の場合は固定の先っぽのちょっととんがったこの葉型の固定と平たい大きいとこ当てるための火の石と2つ使ってたんですね、はい、で西洋からもたらされたこのアイロンっていうのはこの2つが合体したような形なんです。
そうですね、
はい、とんがった部分と後ろの方の広い部分とで、はい、1つでこうどちらの条件でもシワが伸ばせるようになっています。
幕末に来たものがここにあるわけです、はいはい、いやこれはなかなか面白そうなもんですな。で2台あるんですけれど、はい、これは同じような用途で、はい、ただちょっと形が違うでというようなことで並べていらっしゃる。
そうですね、どちらかと言いますとこの、アイロンっていうのは皆さん使われる方向ですから、はい、だいたいアイロンから言えば横っ腹と言いますか、横からのスタイルしかあまり見られないと思うんですね、
はい
はい、でそれで今回は2つをこう表と裏ですから対比させる形で方向を変えて見ていただこうと、はい、正面から見たアイロンってこのさっき言いました肺炎の筒がありますから、はい、まるで軍艦のような機関車のような、
そんな
感じ、はい、格好がしてますので、このスタッフ方向からアイロンを見ることはあまりありませんので、
そうですな、
はい、見ていただこうと、はい、でそのおかげでですね、実はこのアイロンには使われるため の, こう機能、要するにもう究極だと思うんですね、とんがったところと平たいところ両方があると、はい、でそれでアイロン当てるんですけれども、はい、そうではない、使うには必要ないところにちょっとしたね工夫といいますか、楽しい部分が実は、
これで見たらどんなところでしょうか、は
い、持ち手がですね、まあなんとも可愛らしい赤色をしてるんですね。
そうですね、これ、はい、本当ですね、鉄で本当にもう 鉄の塊いう感じやのに、はいはい、持ち手だけがはんなりしてますね、
可愛、はい、い赤でしかも握りやすく丸く作ってあるんですね。でそのすぐ下にですね、口で説明するとワッフルみたいなね模様な、マンホールかワッフルかという、これを見た私たちの仲間も最初マンホールって言ってたんですけど、まあ鋳物ですから形作ってあるんですけど、そこに葉っぱであるとか
鳥であるとか、はい、ありますあります、はい、これ模様にしてある、
模様にしてあるんですね。
なんとな
ちょっと可愛らしい、
ちょっと遊び心も入れてという、はい、
ちょっとこう赤い取っ手とこのマンホールみたいな模様でちょっとこう女っぽく、
そんな感じですね、
はい、鉄の塊って非常に男性的なんですけども、ここにこうなんとなくはんなりというか、こう底はたこの可愛い感じが出てて、
日本人らしい工夫やな、
はい、わざわざねそんなところにね、必要がないと思うんですよ。機能的なことだけ言えばこんなところを飾る必要はないんですけれども、
ノペロコでもいいわけです、
はい、でそこにちょっとしたデザインがやっぱり隠れてる、はい、だからそのものを見るときに角度を変えて見てやると、それのこう面白さといいますかね。
例えばアイロンの後ろ側にもなんかちょっとした彫り物がついてますよ、
はいはいはい、これはね、実は上に向かって回すと開ける穴が開いてましてね、ほうほうほう、蓋になってるんですけども、炭というのは空気を取り入れて燃えますね。
そうですね、
はい、で熱を上に出します、肺炎で出すんです、空気の取り入れ口のこれ調節なんですね。
中で炭が消えてしまわんように、
はい、たくさん開けて空気を入れてやると火が強くなりますので、はいはいはい、あの炭の温度が変わります、はいはい、あの前田さんの記憶の中に、うん、おばあちゃまあのあ、はい、がアイロン当てておられた記憶があると思うんですが、はいはい、まあ、もちろんもう電気アイロンかな、
う
ん、の時代だと思うんですけども、ね、はいはい、あのその頃のまだ発売当初の電気アイロンっていうのは、うん、温度調節がしづらかったと思うん
です。できないでしょうね、
うん、はい、どんな風にしてされてました？ご記憶ありますか？
そうでしょうね、いや、それ確かめるためにね、はい、熱いかあのぬるいか、はい、やっぱりおばあちゃん確かめてたと思う、はい、なんか指に唾つけてね、はいはい、ちょんとやってジュー言うてね、
はい、同じですね。私の祖母も同じようにあのこうアイロンに唾をつけて、はい、ジュッというその音で熱いかあのぬるいかっていうのを
なんでしょう、ね、は
い、聞き分けてたと思うんですけども、
ね、はい、そういう温度調節をせないかんっていう、
は
い、
だから油断をすると、うん、もうあっという間にですね、あのそのアイロン型というか船型の焦げをですねワイシャツにつける羽目に陥るわけなので、
大事な着物焼いてもたがなって、
うん、そうなるんですけども、
なるほど、はい、それのためにこういう調節の道具もつけてある、
つけてありますね、
しこいな、ちゃんと考えられてる、
はい、本当に使うための必要なものっていうのが全部、はい、ここに揃ってるかと思います。
まあ、和服から洋服へという生活の様式も変わってくる、まあ、それに合わせてシワを伸ばす道具も変わってきた、はい、でまあ舶来のこういう外国から入ってきたアイロンっていうのが日本で使われるようになってきた、一番最初のからこんなんですよというのがここに出てるわけです、
はい、そうですね、はい、でまあ、後々あの熱源が電気になりまして、うん、昭和の、まあ、そうですね、初めぐらいに、はい、温度調節ができるっていうか、まあ、大正時代に電気アイロンっていうのは発明されて日本に来ます。なんか結構早くは来るんですが、ですね、ただただね結構高かったの で、ね、一般庶民のうちではなかなか、ね、
見たことないです、
はい、ですね、はい、でそれその当時ですからもうあの炭火アイロンが全盛です。
そうでしょうね、
はい、で昭和になってあの温度調節のできるものが、まあ、発売をされて、まあ、本格的に電気アイロンが、家庭に入ってくるのは戦後ですね。昭和26年ぐらいから発売をされます。ですからあの洗濯機よりもちょっと早め、冷蔵庫よりも、まあね、冷蔵庫洗濯機みんな30年代ですから、うんうんうん、あのそれよりもちょっと早めに、うんうん、まあ、そこまで高くはなかったのでしょう、はいはいはい、だからあの、家庭に入るのが多少早かったんではないかなというふうに思います、
ね、初めからずっと鉄で、はい、あのこういうものは、まあ、古典の時代も、はい、のしの時代も、まあ、いつも鉄でやってたわけで、こういうものってどこの家にもあったんかもしれませんし、はい、まあ、あの古典なんかはあったでしょうけど、はい、戦争中ね、はい、この鉄は教室や言ってですねお寺の金まで持っていかれた時代がありました、はい、そういう時にはこんなんもやっぱ持っていかれちゃったわけでしょうな。
持っていかれてましたね、はい、
で代用品ができるわけですか。
いわゆる代用品と言われるもので、はい、日本人知恵と工夫でですね、いろんなものをあの焼き物で作ります。
そうですね、
ですからの当時でもあの湯たんぽ、有名なの湯たんぽです ね、 ね、はい、ブリキっていうか、ね、できてたはずなんですが、
昔はブリキやった、は
い、それと全く同じ形のものを陶器で作ってる、
うん、実はうち今それですね。
あなかなか、はい、代表品が本用品になってるわけですね。
そうなんです、もうあれでなかったらあかんってね、あ
のかえってね、うん、あの温度の当たりがいいんだと思うんですよ。いいんです、あの程よく柔らかくなって、はい、ところがですね、はい、代用アイロンっていうのがありまして、湯たんぽと同じ原理で、はい、お湯を入れてあのるタンクがアイロン型のタンクがあるんですね。
なるほどね、
形は全く一緒でお湯入れるんですけど、あの炎温かいもんですからシワ伸ばすにはこと足りず湯たんぽにはよくてもアイロンにはちょっと辛かったようです。
そうでしょうね、ちょっと伸ばしにくいでしょう、はい、うん、あそうですか、瀬戸物のアイロンまでできてた
んで、できてたんですね。
じゃあアイロンはこの形で、はい、まあ、形は変わらないけれども、はい、材質は鉄から一旦この陶器に変わり、はい、また鉄に戻ったという、はい、そんな歴史を歩んできたわけです。
そうですね、
なるほどね、いやいや面白いものが出てます。これはもうやっぱり実際にここへ来て見て、あのあこんなんやったんや、なるほどな、そうやけど原理は一緒やな、はい、 それにしても今のアイロンは便利になったなということを再確認してもらいたいです。
そうですね、うん、はい、特に最初に言いました電気の前と後ろで、はい、いろんな道具が変わってます。
そうです、
はい、でその中でもですね、うん、このアイロンっていうのは、ちょっと一風変わってると言いますか、はいはいはい、電気の後でも前でもですね、はいはいはい、形が変わらないんですね。はい、それだけね研ぎ澄まされたデザインやったんやと思うんです。
いうことですよね。これはもう変えられへん、はい、究極のデザインやということですよね。はい、はあ、まあ西尾さんずっといろんな民具をこう触ってられ研究してられ分類もし、はい、研究もしてらっしゃるわけですけど、まあ、これ以外にねこの時代のものでどんどん生活の中で生活様式が変わるに従って変わってきたもの、あるいは輸入されたものいろいろあると思いますが、これによう似てるなというようなものはありますか？
いや逆にねこれほど形が変わらずに着ているものはないと思います。
あそう、
はい、もうみんな変わったんですね。昔の知恵の方がいいので、例えば、最新式の炊飯器でもですね、はい、かまど炊き風が売り物になったりしますので、
なんか書いてありますな、はい、かまど炊きってなんでかまど使わんねやと思う
美味しかったねその良さ、昔の暮らしの知恵とか良さをやっぱり今の新しい道具にも生かすんですけれども、形は随分変わるんですね、はいはいはい、ところがアイロンは温度調節ができるようになって、まあ、多少スチームもできるようになりましたけれども、はい、使い勝手という意味ではもう変え難いものやったと思います。
はい、そういうことですね、はい、本当に日本に入ってきた初めの頃のアイロンがここに今ある。それと今のアイロンとほんまもうどこが変わってんやというぐらいね、これデザインだけちょっと古風にクラシック調に紹介とこんな形になるかもしれません、はい、そんな風に思えるようなアイロンですもんね。
そうですね、
それほど変わってないといううーん原型がこの前にあります。これ子供さんたち見たらどない思うでしょうね。
子供に、ね、見せるときに、はい、わざわざアイロンとすぐわからないような形で真正面からね見せたりするんですね。そういうのもね軍艦みたいとかって言ってくれるんですが、はい、ちょっと角度変えるとね、はい、アイロンってやっぱり言ってくれるんです、ね、子供たちが直接使わないまでも、うん、暮らしの中に普通にあるものなの で、ね、はい、容易にやっぱりそれが類推できる、はい、ものですね。
そうですね、はい、まあ、こうやって改めてここへ持ち出されたら、へえなるほど重厚な感じとかですね、ああ昔はこんなものを使ってておばあちゃん重たかったんやろなとか思う子供がいるかもしれません。お家には絶対こんなものはないので、一度ここへ来られてね、できたら子供さんお孫さんと一緒に来られてこういうのを見られたらええお話ができるやないかな。
そうですね、はい、このアイロン一つからですね、いろんなこう時代時代時によって暮らしが変わってきた、ね、ここからいろいろね紐解けると思いますので、ね、はい、きっと手を引きながらお話ししていただけたらいいなと思います。
ね、先月は美しい漆塗りのお椀を見ていただきました。そのお椀の中にも作られた方の教養やらあるいは知識やらあるいは遊び心やら美意識やらというものが込められてますよ、使う方の方々もそれを楽しまれてたんですよというようなお話を聞いて本当にびっくりしたり、見直したりしたもんですが、今日はまたガラリと変わった雰囲気の鉄製の炭火アイロン、炭で温めて熱を加えてそれでアイロンを当てるというふうな道具が生々しくここへ座っているという、面白いお話も含めてご説明いただきました。西尾さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。